あやと焼きそばの鉄板ラジオ。みんなこんにちは、あやお姉さんだよ。あやと焼きそばの鉄板ラジオ2回目の放送です。みんな1週間元気に過ごせたかな？今日もみんなで楽しもうね。早速だけど、まずは前回の最後に出した宿題なぞなぞの答え合わせをしましょう。みんな覚えてるかな？問題は、あんパン、食パン、カレーパン、この3つの中で人の話をしっかりと聞けるパンはどれかな？だったよね。みんなどうだった？難しかった？それとも簡単だったかな？じゃあ答えを言うよ。正解は食パンでした。なんで食パンなのかっていうと、食パンの周りのさ、茶色い部分あるでしょ。あれってなんていうかな。そう、あの茶色い部分を食パンの耳って言います。みんなもお話聞くとき耳で聞くよね。だから3つの中で耳があるのは食パン。なので正解は食パンでした。今日も最後に宿題なぞなぞを出すから覚えておいてね。さて、今年は2019年のイノシシ年なんだけど、なんでイノシシって動物の名前がついてるのかな。みんなのお家にさ、針がチクタク動く時計はある？それを見てみて。見たかな？1から12まで数字があるよね。その数字に今から動物さんの名前を順番に言っていくから、よく聞いててね。まずは一番上にある12ね。そこにネズミが来ます。ネズミが来ます。そして次、1のところが牛、2がトラ、2のところがトラ、3がウサギ、3がウサギで、4のところがタツ、4がタツで、5がヘビ、5のところがヘビです。で、一番下の6のところが馬、6が馬で、7が羊、7が羊で、8が猿、ウッキーの猿ね。で、9が鳥です。で、10がワンワン、犬です。10が犬。そして11がイノシシ、11がイノシシです。全部12個動物の名前になったよね。昔の人たちはね、こうやって数字のことをみんなが分かりやすいように全部動物の名前で呼んでたんだって。で、年を数える時も動物の名前を使ってたんだよ。この12匹の動物たちが順番でその年のリーダーになるんだけど、今年は11番目のイノシシがリーダーの年なんだ。12匹の動物が順番にその年のリーダーになること、これを十二支って言います。あ、来た来た、どうぞ。
みんなこんにちは、僕だよ、猫の焼きそばだよ。みんな僕のこと覚えてる？クイズ大好き、食べるの大好き、焼きそばだよ。今日も楽しいクイズ持ってきたから、後で一緒にやろうね。ねえ、何の話してたの？
あのね、十二支って少し難しいお話をしてたんだ。
そうなんだ。十二支って12匹の動物たちが順番にその年のリーダーになるんだよね。
あ、そうそう、よく知ってるね。
うん、僕もこの間お母さんに教えてもらったんだよ。 僕は、今年がね、聞いたのは、今年はイノシシがリーダーの年なんだよね。
正解。
ああ、僕もリーダーになりたかったのに、どうして12匹の中に猫はいないんだろう。
ああ、それにはね、ちゃんと理由があるんだよ。
え、そうなの？なんで猫はいないの？
あ、それじゃあ、今日最初のお話、それにしよっか。短いお話だよ。どうして猫が12匹の中に入れなかったのか、これを聞いたらわかるから、よく聞いててね。
うわー、楽しみ。
十二支の始まり、どうぞ。十二支の始まり。昔昔のお話です。神様が動物たちに言いました。
正月の朝、わしの家に来た者から12の年をやろう。
僕は足が遅いから。
牛は星がキラキラ輝く時間に出発しました。ネズミがこっそりと牛の頭に隠れました。神様の家に着いた瞬間、
おいらが一番。
ネズミはぴょんと飛び降りました。牛は二番になりました。トラとウサギは日の出とともに走り出しました。トラは三番、ウサギは四番です。
牛に負けたのが悔しい。
トラは牛を見ると噛みつくようになりました。タツとヘビがつきました。
お先にどうぞ。
ヘビが譲ったので、タツが5番、ヘビが6番になりました。馬は道草を食いすぎて7番目、羊は道に迷って8番目でした。猿と犬は走りながら大喧嘩。
コケ、喧嘩はやめなさい。
ニワトリが間に入りました。そこで猿、ニワトリ、犬の順番になりました。最後にイノシシがついて十二支が決まりました。1月2日の朝、猫がやってきました。神様は呆れて言いました。
かけっこは昨日だぞ。顔を洗って出直してこい。
猫はびっくり。
ネズミに騙されたにゃー。
ネズミが嘘を教えたのでした。それからというもの、猫はしょっちゅう顔を洗い、ネズミを追いかけるようになりました。おしまい。ってことなんだけど、焼きそばどうだった？
わ、もうびっくりびっくりだよ。ネズミさんに騙されてたなんて。でもさ、僕わかったんだけど、ネズミを見たら無性にかけっこしたくなるんだよね。うおー、走るぞーってなるの。そういうことだったんだね。うん、納得。
そういうことかな。
おかげで僕足が速くなった気がする。僕はさ、ネズミのお友達とも仲良しだから安心してよね。
そうだね。あとで、みんなが生まれた年は何の動物がリーダーの年だったのか、お家の人に聞いてみるといいよ。みんなは何年かな？
わー、それ楽しいね。僕もお家で聞いてみようっと。さあ、今日のお歌に行くよ。一曲目は、これにしようっと。桃から生まれたといえば、そう、桃太郎。どうぞ。
桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、ひとつ私にくださいな。やりましょう。これから鬼の征伐についていくならあげましょう。行きましょう行きましょう。あなたについて どこまでも嫌いになっていきましょう。
焼きそばの鉄板音当てクイズ、今日も始まりました。僕のコーナー音当てクイズ。今からいろいろな音や鳴き声がするよ。みんな何の音か当ててね。第1問、これは何の音かな。お家で聞いたことがあるはず。みんなで考えよう。わかったかな。正解はトイレを流す音でした。ねえあやお姉さん、あのさ、トイレの話してたら僕トイレに行きたくなってきちゃった。ちょっと行ってきてもいい？
ねえ、いいよ、早く行っておいで。
うん、ごめんね、ちょっと行ってくるから待っててね。
焼きそば行っちゃったね。
帰ってくるまでちょっとお話ししてよっか。
お待たせ。はあ、しょっきり。
はや、
すっきりしたから張り切って次行っちゃうよ。第2問、これは何の鳴き声かな。さあみんなで考えよう。わかったかな。正解は牛の鳴き声でした。
じゃあここで動物大好きあやお姉さんの牛さんクイズ。
すっかり恒例、ひょひょ。
牛さんのミルクを使ってできている食べ物は次の3つのうちどれでしょうか。今から3つ言うから、その中から1つ選んでね。1番、豆腐。2番、マシュマロ。3番、ヨーグルト。さあみんなで考えよう。正解は3番のヨーグルトでした。
ヨーグルトの他にもいっぱいあるんだよね。チーズとかバターも牛のミルクからできてるんだよね。
そうそう、牛さんのミルクはいろんな食べ物に使われていてすごいんだよ。
そうなんだ、なくてはならないものだね。第3問、これは何の音かな。朝によく聞く音だよ。さあみんなで考えよう。わかったかな。正解は目覚まし時計の音でした。
今はスマホのアラームが目覚まし時計代わりって人も多いよね。焼きそばはさ、朝一人で起きられてる？
お母さんが起こしてくれることが多いかな。そろそろ一人で起きられるようになりなさいって言われちゃうけど。
ゆっくりでいいと思うよ。今はお家の人に起こしてもらって、だんだん一人で起きられるようになるといいね。でも起こしてもらってるのに、やだ起きたくないって言ってお家の人を困らせちゃダメ。起こしてもらってるんだから、ちゃんと起きておはようって気持ちよく一日を始めましょう。
はーい、僕の目標は起こしてもらったらきちんと起きて気持ちよくおはようって言うようにする。
えらい。
あやお姉さんは一人で起きてるの？
うん、そうだよ。
わあ、おっとな。よし、僕も頑張るぞ。
頑張ってね。
じゃあ次から少し難しくなるよ。第4問、この音がする動物は何かな。ヒント1、これは走っている音だよ。走ると この音がするのがこの動物の特徴だよ。ヒント2、人が乗ることもできるよ。さあみんなで考えよう。どう？難しかったかな？正解は馬でした。これは馬が走ってる音だったんだ。
このパカラッパカラッって音がしたでしょ？これはひづめっていうお馬さんの足についてる爪の音なんだよ。このひづめはお馬さんにとってとっても大事なものなんだって。
すごくいい音だよね。足もすっごい速くて見た目もめっちゃかっこいい。僕もお馬さんみたいにスマートに駆け抜けてみたいな。
焼きそばもネズミさんを追いかけて走ってるし速いじゃない。
違うんだよ、スマートだよ、スマート。ちょっと僕は真剣なのに。
ごめんごめん。
もうきっとこれから僕成長するから足もっと伸びるからね。そしたらスマートに走ってみせるんだから。あやお姉さんなんかねチュパーって抜いちゃうよ。じゃあ次が最後の問題だよ。第5問、これは何の音かな。ヒント1、お料理をするときに聞こえるよ。ヒント2、食べ物だよ。さあみんなで考えよう。わかったかな？正解は卵を割る音でした。
卵を使ったお料理っていっぱいあるけどね、焼きそばってさ何が好き？
お好み焼きでしょ、ケーキでしょ、プリンでしょ。あ、シンプルに目玉焼きも大好きだよ。あやお姉さんはさ、目玉焼きに何かけて食べる派？
塩と胡椒かな。
僕ね、ケチャップ。ケチャップ美味しいよ。
へえ、醤油とかじゃないんだ。
うん、ケチャップ。みんなは何かけて食べる？塩胡椒、醤油、ソース、それともケチャップ？僕もう帰んなきゃ。もう楽しい時間ってあっという間だよね。僕さ、今日帰りに人参と玉ねぎとじゃがいもを買ってくるようにってお母さんに頼まれてるんだ。
お使い？焼きそば、お手伝いして偉いね。
人参、玉ねぎ、じゃがいもってことは今日はカレーかな。楽しみだにゃ。みんなもお家の人のお手伝いをしてあげるととっても喜んでくれるよ。じゃあ次もみんなと遊ぶの楽しみにしてるからね。僕帰るね。またね。バイバイ。バイバイ。
焼きそば気をつけて帰ってね。相変わらず焼きそばは面白いね。では今日二つ目のお歌はげんこつ山のたぬきさん。二つ目のお話は眠れる森の美女。続けていくよ。どうぞ。
げんこつ山のたぬきさん、おっぱい飲んでねんねして、抱っこしておんぶしてまた明日。
眠れる森の美女。昔々あるお国のお城でお姫様が生まれました。王様は国中の人を呼んでお祝いをしました。お祝いには12人の魔法使いたちもやってきました。だけどただ一人、13人目の魔法使いだけはお祝いに呼ばれませんでした。実はお城には魔法使いたちの使うお皿が 12枚しかなかったからです。お祝いに呼ばれた魔法使いたちは次々に進み出てお姫様に贈り物を捧げました。綺麗な人になりますように、優しい心を持ちますように、
誰よりも賢い人になりますように。
そして12人目の魔法使いが進み出た時です。城中に恐ろしい声が響きました。
よくも私をのけものにしたね。姫よ、私の贈り物を受けるがいい。お前は15歳の誕生日にツムに刺されて死ぬのだ。
13人目の魔法使いはそう言うと消えてしまいました。
大変だ、どうすればいいのだろう。
人々は大騒ぎです。待ってください、まだ私が残っていますわ。そう言ったのは12人目の魔法使いでした。お姫様は死にません。ツムに刺されても100年の間眠るだけ。それから立派な人のキスで目を覚まし、その人と結ばれるでしょう。だけど王様は心配でたまりません。
国中のツムを一つ残らず集めて燃やしてしまえ。そして今後ツムを作ることも使うことも禁ずる。
命令を受けた人々はツムを集めて火をつけました。
これでよし、ツムがなければ姫も刺されはしないだろう。
王様も人々もほっとしました。やがてお姫様はすくすくと大きくなって15歳になりました。ある日のことです。お姫様は一人でお城の中を歩いていました。いくつもの階段を上って見つけたのは小さな入り口です。
まあ、こんなところにお部屋があったなんて。ここには何があるのかしら。
お姫様は古ぼけた部屋に入っていきました。中にいたのは見たことがないおばあさんです。おばあさんは糸を紡ぐ車をブンブンと回していました。
まあ、面白そうだこと。おばあさん、ちょっと貸してくださいな。
いいとも、いいとも。さあ、手を出してごらん。
何も知らないお姫様は、紡ぎ車に手を伸ばしました。その途端、紡ぎ車のツムが、お姫様の手を刺してしまったのです。
うまくいったよ。
おばあさんは笑い声を上げると、どこかへ消えてしまいました。実は13人目の魔法使いがおばあさんに化けてお姫様を待っていたのです。ツムの毒がお姫様の体に回る前、12人目の魔法使いの魔法が始まりました。お姫様は魔法の光に包まれると、その場にばったりと倒れてそのまま眠ってしまったのです。魔法の光はお姫様だけでなく、お城全体を包みました。その途端に、お城の時計がピタリと止まりました。ネズミを追いかけていた猫は屋根の上で眠ってしまい、料理番は料理の途中で眠りました。いえ、それだけではありません。なんと、空を飛んでいる鳥も空に浮いたままで眠り、料理を温めていた火も眠ってしまったのです。何もかもが眠ったお城の周りで茨だけが伸びていきました。そして長い年月が過ぎたある日、立派な王子様が茨のそばへやってきました。
ここが茨の城か。
ここには美しい姫が眠っているという話だが。
王子様がイバラを切り分けて中に入ろうとすると、トゲだらけのイバラがスルスルと動いて王子様に襲いかかりました。王子様は襲いかかるイバラを切り落としますが、いくら切り落としてもキリがありません。とうとうイバラに囲まれた王子様は死を覚悟しました。ところがその時、イバラはみるみる縮んでいって、お城へ続く道が現れたのです。ちょうど今日が100年目だったのです。王子様はお城へ行くと、お姫様が眠っている部屋に入りました。
なんて綺麗な人だろう。
お姫様を見つけた王子様は思わずキスをしました。すると100年眠り続けていたお姫様の目がパッチリと開いたのです。いえ、お姫様だけでなくお城中が眠りから覚めました。猫はネズミを追いかけ始め、料理番は鍋を火にかけました。空を飛んでいた鳥もまた飛び続けました。すべてのことを知った王様は城中のみんなに言いました。
皆の者、魔女の呪いは解けたぞ。さあ、結婚式の準備をするのだ。大急ぎでな。
そしてお姫様と王子様は結婚して幸せに暮らしましたとさ。
はーい、素敵なお話だったね。
お姫様、目が覚めて素敵な王子様と幸せになって本当によかった。
そしてお歌、今日のお歌は1曲目が桃太郎、2曲目がげんこつ山のたぬきさんでした。
あ、チャイムが鳴ったね。
このチャイムが鳴ったってことはもうすぐおしまいの時間だよ。では次回までの宿題なぞなぞを出します。次の回で答え合わせをするからみんな考えといてね。では本日の宿題なぞなぞ。
パイはパイでもレモンや梅干しにあるパイはなんだ？もう一度言うよ。パイはパイでもレモンや梅干しにあるパイはなんだ？
みんな次までに考えておいてね。わからなかったらお家の人やお友達にも聞いてみて。じゃあみんな、お外から帰ってきたら手洗いうがいをしっかりしてバイキンとバイバイしてね。そして次も元気に会いましょう。バイバーイ。
この放送は株式会社夢あると福娘童話集の協力、小鳥ボイスの制作でお送りしました。